プロレス雑談の時間になります。今回はですねちょっと質問いただきましたので、これまあ表に回答できないような質問なので、まあプロレス雑談の方に織り込みたいなと思うんですけども、まずですね、ルーマニア、横森さん現在住んでらっしゃるルーマニアの政府がワクチン接種を取りやめたとのことですが、欧州でワクチンの強制から守られている国には何か理由があるのでしょうかってことですね。
これね、守られてるわけじゃなくて、その国民とその政府だよね。
はい、
政府、まあ、ルーマニアって結構昔すごい汚職が多かったわけよ。それに対して政府、まあ、汚職が多かったっていうのは、まあね、国の金を使って、まあ、私腹を肥やしたとか、そういうような大統領とかね、首相とか、そんなのが多かったんだけど、まあ、それが何回かあって、もう国民がそういうのに対してすごいデモやって、結構、まあ、政府としては、まあ、国民の言うことを聞くような形になって、なった政権なわけよ。
はい。
で、まあ、なんていうのかな、まあ、ヨーロッパのね、他のほら、フランスとか、まあ、フランスなんか典型的にもう、なんていうのかな、もう、ルモンドが、ルモンドって、あるでしょ？もう、そっちの方から言われたような形でみんなやっているっていう、ね、国なんだけれど、
はい、
もう政府系のね、まあ、政府系というよりも、まあ、ロスチャイルド系よ、みんな、
はい、
フランスなんか。だからそうすると、そっちの方が強いわけよ。で、東ヨーロッパとかになってくると、それが緩いんだよね、どちらかというと、まあ、西ヨーロッパに、比べて、で、東へ行けば、東へ行くほど弱いのよ、それが。で、まあ、なんで弱いかっていうと、もともとソ連だったよね、ソ連の、なんていうのかな、陣営、まあ、ソビエト陣営ね、ソ連じゃないんだけど、はい、社会主義国だったっていうのがあって、まあ、はっきり言って社会主義ね、全体主義国家だったわけ。
そうですね。で、それを経験した人たちは、逆にそこに対する抵抗みたいなところがあって、
そうだから、全体主義がすっごい嫌いなの。
嫌いだと。はあ、面白いですよね。だから、
だから簡単にその EU が何かやれって言っても、はいっていうこと聞いてるようで、まあ、国民からはギャーギャー言われるから、官僚もそうもできないと。そしてまた、はい、官僚が EU から金もらって何かやろうとすると、国民から叩かれすぎて過ぎるんで、それもできない。官僚っていうか、まあ、大臣だね、保健大臣とかも、もう、まあ、言ってんのよ、ちゃんと打ちましょうって打ってんだけど、お前は何だとかいう感じで叩かれちゃうんで、
はい、
なかなか日本と違うのよ。日本は担当大臣がそれはデマだとかね、小崎総平の言うことはデマだとかさ言ってても、言ってるとそうだそうだって、小崎が悪いってなるわけじゃん。
いや、なんかすごいですよね、この振れ幅が、そのね、当時民主主義ね、自由主義って言っていた人たちが全体主義の方に向かってて、で当初
だ経験してないんだもん、だって、
ああ、それの恐ろしさが分からないと、
だ全然経験してないから、もう恐ろしさも分からないし、そんなの嫌だっていうあれもないわけよ。だってソ連だからさ、今一番自由な国ってロシアだよ、本当ロシアとか、ロシアってそのなんていうの、一応全体主義的だけど、そこまでなんていうのかな、強制じゃないじゃない。
そうですよね。
ね、
で逆にオープンマインドですからね。
ね、だからロシアなんかね、自由な国だよね。だから方向が自由に向かってるじゃない。それで対してその西側諸国ってリベラル、ね、全体主義に向かってるわけよ、方向が、だから逆に向かってるんだよ、だからこの逆に向かっているっていうのが、方向見えてくると、あ、じゃあ、どっちの方向がいいのかなっていうのが分かると思うんだけど、
まあ、でね、じゃあそれを踏まえた上で質問に戻りますけども、じゃあルーマニアはそのなんかこう特別に守られ、強制から守られているかって言ったら、これはまあ国民の民度、
はい、国民の民度だよね。だから簡単に、はい、まあなんていうのかな、なるわけじゃないんだけれど、まあこれからもまだまだ言われるよ、その東側、ブルガリアにしてもさ、ポーランドにしても、
はい、
ただポーランドなんていうのはね、ちょっとね、これもね、 反ロシアの感情が強すぎちゃって、だからロシア的じゃなくて、それだったら EU を味方につけてっていう感じね、ドイツとかフランスを味方につけて反ロシアで行くから言うこと聞くのがポーランドなんだよ、同じ東側でも、
はいはい、
で、例えばハンガリーなんかまたこれも違ってて、なんていうのかな、西にもちょうど中間点にいたじゃない、オーストリアの、ね、隣で、
はい、
そのなんとベルリンの壁の前に脱出したのもハンガリーからみたいな感じで、やっぱり自由っていうのでありながら自分たちは自分たちだという感覚があって、しかもハンガリーって第二次世界大戦で大負けして領土がめちゃくちゃちっちゃくなっちゃったわけよ、
はい、
でもともとハプスブルク家のね、はい、広大な土地でハンガリー人ってすごいプライドがあったのよ、今でもあるんだけど、そのハンガリー人っていうのは、反 EU 的なところもまたあるわけよ。それでだから国によってやっぱちょっと違うんだけどね。で、その点なんていうのかな、スロバキアとかその辺力の弱いところはね、言うことは聞かなきゃいけないなという感じで仕方なくやってると。で、国民もそれほど俺たちが騒いだからって何にもできないというような、ちょっと小国とかは、静かにしてるという感じだよね。
で、これからのじゃあルーマニアとか、もしくはですね、当時のだから東ヨーロッパにいた、その旧ソ連圏の国々ですよね、そこは、国民の民度から、自分らはそのプロレス団体の圧力から屈しないという未来が待ってるのか。
もともと陰謀っていうのは分かってたからそういう時代を経験してるんで
なるほど、よく見えてるってことですね。
だから陰謀が分かっている国民性なのよ。だからこっちの方で言うと、結構ギャグが通じるんだよ、ビル・ゲイツネタとか。
あ、本当ですか。それが一般人に浸透してるんですね。
だからそういうのが通じるっていうか、だからなんていうかな、陰謀が分かる人たちが周りいすぎちゃってる感じなんですけどね。
特にね、ロシアでも RT とかね、なんかこう、
ロシアはもうそれがもうなんていうの、陰謀分かってる人の方が多いよね。もう過度な陰謀っていう、過度にちょっとやってるっていうけれど、でも、両方の情報を知って、判断できてるんだよね、ロシアって。で、日本なんかはもう完全片方の情報しか知らないし、陰謀なんか聞いてるのはちょっと頭おかしい連中だけだからね。
まあ、経済クラブのメンバーがそうなっちゃうんですかね。
そうそう、そのぐらいだよね、本当。だからあんまり多くいないんだけど。
なるほど、
うん。
じゃあ結論としてはどうなんですかね、なんかそういうところ
が それでね、だからじゃあ今後どうなるのかっていうと、言ってくるよ、それは EU の方から、
はい、
もうやれって、もちろん言ってきて、それに対してああでもないこうでもない、のんびり生きながらなんだけど、そんなにね、潰す感じはないかもしれないっていうのはあるよ。なんでかっていうとね、もう旧東側でもね、ルーマニアとかブルガリアとかいうところはね、賃金も安いのね。だいたい平均月収で、800ユーロとかそんなもんなんだけど、ドイツで月収4000ユーロなんだよね。
はい。
だから、そういうのがあれすると、すごく安いのよ。給料も。だからそれだけ安いと、平均というか、かなり安いから、その工場とかも進出ラッシュなんだ今。みんな知らないと思うけど、景気悪いみたいな工場が出てってねとかいうのが日本の感覚だと思うけど、こっちはあれだよ、もう土地が下がんなくて困ってるもん、本当に。
すごいですね
すんごいだから高いのよ、みんな強気。だからそれで別荘地とかでもみんな売れてっちゃうんだ。もう参っちゃってるよ、もうね、これ行こうと思った、買おうと思ったらね、取られちゃったりとかね。
なるほど。
もう本当にそのぐらい、なんていうのかな、 景気いいね、景気いいというか、この時期に景気、この時期っていうかね、本当は景気悪い時期なんだけどね、国がなんかお金出してるとかじゃないからね、本当に工場が次から次へとできてて、うん、っていうのは、これ、西ヨーロッパをもしかしてダメにして、東ヨーロッパだけは生き残るみたいな感じもあるのかななんていう感じはするよね。
なるほど。じゃあまあ今のこの、うん、まあルーマニアがね、なんか守られてるようには見えるということなんですけど、何は守ってるかって言ったら、
要は国民、守られてるかどうか分かんないけど、うん、
国民の経験ですね、
意識だよね、うん、意識がやっぱりほら、なんていうの、日本もさ、戦後の復興したっていうのはやっぱり厳しい時代を受けてきたわけじゃない。
そうですね、うん、
でそうすると例えば日本人の反戦意識っていうのは強いでしょ。
はい、
だからそれは戦争をやって、もう本当国民全員が参加した戦争をやったというのが反戦意識になってるわけじゃない、う
ん、はい、その経験ですからね。
そう、経験をした人間の方が強いと。だからそれが、うん、なんていうの、まだ終わってね、例えば日本は戦争終わってもう70年も経ってるからだけれど、まあ、子供とかそういう子孫に全部話がいくわけじゃない。
はい、
でそれが、あれでもまだ40年ぐらいなんだよね、うん、その半分しか経ってないんだよ、1989年、ね、ベルリンの壁で、だから90年とかでね、チャウシェスクが死んだっていうのは。だからそれまでチャウシェスクの世代に育てられてきた人たちが、やっぱりそのチャウシェスクの時代は嫌だと、もう今もまだ生きてるんだよね、チャウシェスクの時代に生きてた。おじいさんとか、ね、おばあさんでちゃんと生きてて、うん、そういうのは嫌だ嫌だっていう、もう全体的に なんで強制的にやらなきゃいけないんだっていうね、うん、
いやー、その経験ですね。分かりました。
そうだから、そういう、うん、周りがそういう意識ある場合はやっぱりそういう民度になってくるっていう感じで、だから経験がないんだよな、日本人は今、
まあ、だからね、
だからまあもうみんな打って打ちまくって、うん、それでまあ気がつくんでしょ。やっぱり経験ですから、なんていうの気づかないんじゃないの。
わかりました。はい、はい、まあ、ということでね、まあ、ルーマニアで、まあ、過去 その全体主義の経験ですね、それか、まあ、その政府強制みたいなものに対するですね、はい、民度があって、だからそのワクチン接種っていうものが進まない、まあ、要因になってんではないかというお話ですね。
はい、
わかりました。ありがとうございます。
はい。